はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、2月9日がですね、風の日という、記念日ということでございまして、風が吹くのその服にですね、2と9ということで語呂合わせから、そういう日が制定されているということでございます。というわけで、それにちなみましてですね、風に関する楽曲ウィンドソング特集なるものを今週はお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、2月9日が風の日、服というね、風が吹くのその服でございますけれども、服と2と9をかけて、そういう記念日ということになってるんですけれども、それにちなみましてですね、風にちなんだ、楽曲ウィンドソング特集なるものをですね、ちょっと今週はお送りしてみようと思うのですが、1曲目はですね、これこの番組でこのグループをおかけするのは多分初めてでしょうか。ジ・アソシエーションというグループのウィンディという曲をお聴きいただきました。1967年のアルバムインサイトアウトから、シングルカットされて全米ナンバーワンの大ヒット曲となりましたね、これはね。アソシエーション、60年代を代表するグループでございまして、カリフォルニアのグループなんですが、いわゆるそのソフトロックなんていうですね、ジャンルで最近はこうカテゴライズされることが多くて、それこそビーチボーイズだとか、トーケンズだとかですね、いろいろそういう、コーラスをこう重視したような、サウンドを、得意とするグループでございまして、結構、私はこのグループ好きで、そのアソシエーションの、作品はほぼコンプリートで持っているんですけれども、実際自分自身のその、曲のコーラスアレンジをするときなんかもかなりそのビーチボーイズだけでなく、このアソシエーションのものもですね、参考にしたこともありまして、晴れてね、やっとこの番組でかけれるということは、ましてその代表曲であるその私の大好きなウィンディがかけれたということは、もう非常に嬉しい限りでございます。この曲はですね、当時、今もなんですけれども、無名のそのシンガーソングライターでありますルーサン・フリードマンという、こう女性シンガーソングライターが書いた曲で、当時、そのビーチボーイズなんかとも縁のあるバンダイク・パークスっていうね、人がですね、このルーサン・フリードマンをアソシエーションに紹介して、この曲をちょっとやってみないかということで取り上げられたと。でこれが見事全米ナンバーワンになって、彼女の名前も知られるところになったんですけれども、このルーサン・フリードマンという人自体はですね、今までこの現時点までにですね、アルバムを2枚しか出しておらず、その彼女自身のそのヒットとかそういったものはない人なんですけれども、2006年に、他人に提供した曲だとか、自身のそのデモとかですね、そういったものを収録したアルバムを、出しまして、その中にこのルーサン・フリードマンによるですね、ウィンディも収録されていると。ちょっと一時期それ話題になったんですけれども、そういう、なんて言うんでしょう、この60年代のこう、 なんていうしね、このポップス文化前としたですね、まあ素晴らしい一曲でございまして、アソシエーションでウィンディーでございました。今回はですね、まあ、先ほど、そのソフトロックなんていう言葉が出てまいりましたが、まさにそういうテイストの曲で揃えております。大体まあ、一回の放送で3曲しか大体書けませんので、なるべくこう、カラーはね、揃えるようにしておりますので、まあ、黒人ものなら黒人もので、染めますし、ビートルズ系なら、ビートルズもので行くしという感じで、だいたい毎回、一応その回のですね、カラーがあるんですけど、まあ、今回はあえて言うなら、まあ、ソフトロック路線かなという感じでございます。次はですね、今年になって初めてですかね、お馴染みでございますけれども、ビーチボーイズ。ビーチボーイズの曲で、まあ、ちょっとマニアックな、作品にはなるんですけれども、まあ、ファンの間では、有名でございまして、まず最初に風と聞いて僕が、一番に思い浮かんだ曲はこれでございました。これもの、まあ、奇しくも、その先ほどのウィンディーとですね、同じ年、1967年の作品です。1967年のアルバム、ワイルドハニーってアルバムがあるんですが、その中の一曲でございます。まあ、この時期は、そのペットサウンズの後で、それからまあ、スマイルというですね、まあ、幻の名盤があったんですけど、それの、制作が頓挫してしまって、ブライアン・ウィルソン自体はこう、まあ、自暴自棄というか、まあ、創作活動にもだいぶこう、気合の入らない、まあ、不遇の時代と言われる時代なんですけれども、ただ、まだ20代、ね、前半ぐらいですかね、24、5ぐらいの、まだ、才能が有り余ってる、時代の、ビーチボーイズでしたので、結構その、アルバムの中に、隠れた、まあ、商品といいますか、そんなにヒットはしなかったけれども、よく聞くと素晴らしい作品というものがこの時期たくさんあります。まあ、そういった、中の一曲じゃないかなと思います。それでは2曲目は、1967年のアルバム「ワイルドハニー」より「ザ・ビーチボーイズ」で「レット・ザ・ウィンド・ブロー」をお聴きください。はい、「ザ・ビーチボーイズ」で「レット・ザ・ウィンド・ブロー」でした。この曲ですね、95年の、ブライアン・ウィルソンのですね、まあ、ドキュメンタリーフィルムのサントラ版で、ダメな僕、I just wasn't made for these times っていうですね、まあ、実質セカンドアルバムみたいな形になるんですけれども、そういうアルバムがございまして、その中でまあ自身の曲をいろいろこうセルフカバーしてるんですが、この曲もセルフカバーされてて、まあ、その時に、まあ、なんて言うんでしょう、当時、私は何歳でしたかね、高2かな、高校生の時だったと思うんですけど、その時にこの曲の良さを僕は知って、で、こう不気味なね、なんか綺麗なメロディーなようで、不気味なベースラインとかですね、まあとにかく、なんて言うんでしょう、セオリーから外れようとする、なんか不思議な、ポップスの世界観というか、そういったものに非常に感銘を受けましてですね、まあ、本当にこの時期のブライアン・ウィルソンの曲っていうのはもう散々聴いて、なんかこう自分の作曲のね、ネタにならないかな、肥やしにならないかなっていうのをかなり聴いた記憶があります。まあ、そんな、まあ、個人的には結構思い入れの深い一曲でございました。はい。それでは、今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームディスカールさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ポール・マッカートニー再来日が決まりましたね。
そうですね。
先生はそわそわされてるのではありませんか？コンサートには行かれるんでしょうか？といただいております。
そうですね。いや、ね、まあ、行くことになるとは思いますね。4月21が大阪、京セラドーム。23、25、27が東京ドームっていうですね、アナウンスが出ておりますね。S 席1万8000。すごいですね。
すごいですね。
B 席でも1万4000。
うん、
どうなってるんでしょうね、これね。で、ただ、去年ね、私は行く予定だったんですよ。で、武道館の、公演があるということになってて、うん、まあ、それがまあ、 一石10万円というですね、まあ、とんでもないあれだったんですけれども、まあ、なんとか工面してそれに行こうという話になってて、まあ、結局中止になったんですけど、今年はその武道館のアナウンスが今のところないんですよ。だけど、いや、あくまでこれも予測ですよ、予測だけどあるんじゃないかなと。で、去年も本当直前になって発表されたんで、噂があったんですね、まことしやかに武道館でやるかもよみたいな。で、それがもう本当直前、本当数週間前とかに発表になったんです。確かね、私の記憶によると。そういうことをしてくるので、まだ1月ですから、多分今交渉してるんじゃないかと思うので、
水面下でいろいろ。
ただその去年のそのなんて言うんでしょう、その中止があったからかどうか分かりませんけれども、まあ、その去年よりもそのチケットの値段が上がるんじゃないかなと言われてまして。
上がるんですか。
だから10万より上がるってどういうことですか。
すごいチケットになりますね。
12万とかね、15万とか下手したらなるかもしれません。東京ドームのライブなんて、まあまあ、ああいうね規模のところのやつって言ったら、まあ、結局大味ですからね。
箱が大きいですもんね。
そんなところのチケットに十何万っていうのは、まあ、普通ならですね、そのディナーショーとか、
はい、
それもかなりのね、ディナーショーとかでの値段設定ですからね、それに十何万を払う価値があるのかっていう気がもうしないではないんですけれどもまあどういうんでしょう、まあポールあっての私ですからね、多分周りでそれに行く人の声なんかをちらほら聞いてると行くとかいいですねと思ってもう自分が怖いですよ。私そういう状況ですね、これはね。
なるほど、はい、楽しみですね。
楽しみなような辛いような。
なるほど、はい、はい。続きまして、倉敷のマリアさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい。
冬になり、週末はうちは鍋ばかりです、
うん。
お二方のご家庭のメニューはいかがでしょうかといただいております。
いかがですか、河本さん。
うちは鍋はですね、ミネストローネが好きですね。
ミネストローネ、
あの、トマトスープですか。あれが僕好きなので、洋風のスープにした感じで。
鍋
が好きですね。ちょっと白菜とか多めにガッと入れまして、
すごい
ボリューム感も出して好きですけど。
豚肉ですか、鶏肉ですか。
あ、豚ですね、入れるんだ。
豚ですか。
素
晴らしい。それしたことないですね、うち。
おお、先生どんな鍋を？
うちはもうね、もう一番上のは水炊きです、
ね。ああ、もう日本人の魂ですね。
水炊きですね、で、ちょっとこう今日はしっかり行きたいかなと思ったらしゃぶしゃぶ。
ああ、はいはい。
まあさらにちょっともうしっかり行きたいなっていう時は好きや、まあ、まあこれ三本柱ですけれども
間違いないですね。
まあもちろんその何でしょう、その寄せ鍋的な、ちゃんこ鍋的なものだとか、まあ味噌系のね、ものとかもやりますけれども、まあ個人的には水炊きが一番いいですかね。
なんかキムチとかそういう辛い系とか
やるのまあする時あるんですけど、ポン酢が好きなんですよね。
ああ、まあそうですよね。
寿司を食べる一番の理由が醤油を食べたい、
ね、
そういう人なんで。
なるほど、
お好み焼きはソースが食べたいっていう部分がありますから、ポン酢が効いてる、水炊きが。
なるほど、
本当多いですよ、よくやりますね。
本当もね、いいポン酢とかありますからね、美味しいのも。
そうですね、
なるほど、はい、はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さて、風の曲ウィンドソング特集、次がまあラストでございますけれども、今月ね、まあ、2月になりましたけれども、まあ、一応毎年でございます。毎月1曲は、自分の曲をかけるというですね、デューティーを課しておりますので、今月もちょうど風の、特集、風の曲っていうのが私の中にございますので、そういった曲を聴いていただこうかなと思うんですが、まあ、今回はそのソフトロック路線で揃えたとね、言いましたけれども、まさに、まあ、ほんとちょうどたまたまでございますけれども、次おかけする私の曲もですね、すごくその自分の、作り手としましてはですね、そのソフトロックというものを大いにイメージして作った曲なんですね。アレンジなんかもですね、すごくそのコーラス枠を、まあ、考えて結構凝ってるんですけれども、それこそ、1曲目のアソシエーションでしたり、それからビーチボーイズでしたり、そういったところのコーラスワークをだいぶ参考にして作って決まったんじゃないかなと思う曲です。で、あれですね、 パーカッションとかねもう大好きなんですけど、いろんなパーカッションをこういじるのが好きなんですけど、ウッドブロックっていうのが結構フィーチャーされてまして、これはもう別にその堂々と言いますけれども、ビーチボーイズのペットサウンズね、あの大名盤、あれの中に入っているゴッドオンリーノーズっていう曲があるんですけれども、それのそのウッドブロックのパターンをちょっとそのまま引用させてもらったりというですね、まさにその60年代ソフトロックに対する私なりのオマージュといった作品でございます。今年はですね、あの前々から言ってますけれども、ベストアルバムを作ろうと思っております。でこの曲はぜひ収録したいなと思っているぐらいあのお気に入りの曲ですので、ちょっと聴いてみてやってください。2005年、ユースフルコラージュより竹迫倫太郎で風の贈り物をお聴きください。
まどろむ街並み全てが灰色、冷たい季節の訪れ、おお憂いの雨音だけがいつまでも疲れた心に響く、それはまるで君と僕の
の保健室甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけで風の曲ウィンドソング特集、これにてお開きでございます。今週はですね、土曜日が、バレンタインデーですねということでございまして、来週はまあその事後報告的な感じにはなりますけれども、バレンタインの特集をやってみたいと思いますので、バレンタインソング特集なるものをお送りしようと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
甲本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。Just like a teacher, so on a